本当は本当にありがとうございます。クリアイエス様、あなたが下さった本当に尊い機会です。どうかこの時十字架を見上げながら、十字架上から流れてくる清い清いお家に預かって、罪許され、救命られ、すっかり新しくされて、喜んで十字架の道を歩く者となしめてください。イエス様、ありがとうございます。今日も御言葉によって恵みを与えてください。御言葉の中にある命に預かって、喜んで御言葉は従順の道を歩くものとなしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして共に祈る機会をくださり、ありがとうございます。天の門を開いて、私に聖霊を注いで、心を豊かにさせて、本当、信仰を持って、あなたに喜ばれるように下げることができるように、聖霊なる神様、聖霊様、聖霊様、どうか先頭に立って、今日も私の祈りを導いてくださいますように、心からお願い申し上げます。きっと聖霊様が私の祈りを導いてくださることを信じながら、心から感謝して、主の御名によって祈ります。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくりなってくださいね。はい。家内はですね、昨日、足の手術のために中米の方に行きまして、はい、簡単な手術なんですけど、手術をしていただいて、今日朝9時には帰ってくる予定です、はい、本当に皆さんのお祈りのおかげ です、ね、こうして無事に乗り越えることができて本当に感謝しております。で、まあ、とにかく、ね、もう彼女 も結婚してさ、もうですね、50年以上になるんですけど、本当ですね、彼女の後半生は病気が多くてですね、まあ、彼女は重度の糖尿病を患っておりまして、しかもですね、本当にですね、もう怖い怖いですね、この体の病を持っておりましてですね、もう本当に一緒に生活しながら、はあ、やっぱり大変だなと思ってですね、はい、まあ、でも彼女はもうそういう中の一根の不平も言いませんしですね、何も言いませんし、ただただ主を見上げて感謝しながら生きておるような状況ですですね、本当皆さんのお祈りのおかげでこうしてですね、今回も手術はしましたけれども、ね、もう今日帰ってまいります。また明日から一緒にですね、皆さんと一緒に祈る機会が与えられると思い、心から感謝しております。本当人間のですね、今日の話はですね、この止める金持ち青年の話ですけれども、この止める青年がイエス様にところに来て、先生、永遠の生命を受けるためにはどうしたらいいでしょうかと聞きますので、それで、このですね、イエス様が実戒を守りなさいと言って、あさそちら彼は真面目な青年で、先生、実戒を守っておりますというふうに言いました。そしたらイエス様は、彼が金持ちであることをご存知をお分かりでありますね、それじゃね、もう一歩を踏み込んで申し上げるけれども、もし完全になりたいと思うならば、行って持ち物を全部売り払って貧しい人々に施しなさい、そして私に従ってきなさいというふうにおっしゃいました。ところが彼がですね、大金持ちだったんですね、とてもいい青年で立派な青年だったんですけれども、けどやっぱりこのですね、自分の持ち物を売り払ってですね、で貧しい人に施して、それこそ無一物になってイエス様に従うということはとても彼はできなくてですね、青年はこの言葉を聞き悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからであると書いてあります。でそれでイエス様は弟子たちにおっしゃいました。はっきり言っておく、金持ちが天国に入るのは難しいねって言ってですね、でラクダが針の穴を通る方がもっと優しいよ、もうラクダがですね、ハイナーを通るなんて、もうインポッシブル、不可能なんですね。はい。で、結局、金を持っている者が天国に入るものは難しいと、入れないなというふうに、イエス様はおっしゃって、この、私がこの世で与えられる富というものがですね、私が天国に入るのを妨げる大きな力があるということを教えているんですね。富はありがたいものです。富がなければ生活をできませんですね。けれども 富というものはですね、それほどこの神様を知らないでただ富だけを蓄えているというですね、でその心が全く神様の国から我々を引き離すものになってしまうという怖い富を持っているこの力についてイエス様がここでお話になったわけですね。でもまさにその通りでありまして、この富はそれぐらい、この大事なものでありますけれども、また怖いものでもあるんですね。ですからイエス様が有名な三条の水訓でですね、第一におっしゃったのは、心の貧しい人は幸いである、天国は彼のものであるとおっしゃいましたよね。でこれはもちろんこの貧しいというのはこの心の貧しさであって、いわゆるこの富、いわゆるお金がないということはないんですけれども、しかしここで心の貧しい人々は幸いである、天国は彼らのものであるということは、まあこれをもっと分かりやすく言えば、自分の心が本当にですね、このお金をとやっても貧しくて、ですね、もうどうしようもないほど自分の心の中にその貧しさを覚えているものは幸いだよ、その人は天国というのは自分の貧しさを知って、そうして天の父なる神様に祈り求めることを知っている人は幸いだ、そこまでいかないとわからないんですね。自分が貧しくて、これじゃダメだ、神様助けてと言ってですね、必死で神様に求めている人は幸いだよ、そういう人に天国が与えられるんだよというふうにおっしゃいました。でこのしかし実際にはこう富というものはですね、本当ありがたいものだし、なければ生活ができないんですけれども、しかしそれには私たちの心をですね、神様の御国から引き離してしまう力があるということも、これ事実でありまして、本当にですね、ですから様はこの富を持ってて、いれば、その富にですね、心が奪われてしまって、天国に入ることができなくなるよということを、まあ、今日のところでも言おうとされたんですね。いや、つくづく、自分自身とですね、貧しい一生涯を顧みながらもですね、いつも申し上げますように、私の父はお医者さんの子供なんですね。熊本のワイプするところにある大きな産婦人科病院を、私のおじいちゃんは、私は全然知りませんもんですね、全く知らないですけど、そのおじいちゃんはその病院を経営しておりました、お医者さんでですね、しかし昔ですね、今からもうですね、80年90年前ですけど、まあ、日本の国はおかしな国であってですね、まあ、それこそおじいちゃんは大きな病院を経営している一流の医者でありながらですね、奥さんの他にもう一人ですね、奥さんがいてですね、本当にですね、もうとんでもない不貧困ですよね。そしてもう富をいっぱい持っておりましたね。でその私の父もそういう中で、このお金がたくさんあるもんですから、今でも写真があるんですけど、私の父がですね、この東京の早稲田大学の整形学部、一番有名な学部を卒業する時の写真があるんですね。はあ、こんなところに行ったのかって言ってですね、はい、まあ、しかし、その現実はお金はあったんですけど、しかしお金があるということは決して幸福じゃないんですね。私の父はそれこそですね、もうお金がありますから、帰ってきて仕事を、ちゃんとした仕事に就いたんですけれども、仕事をしながらももう放蕩に身を持ち崩してですね、そしてもう本当お酒が好きで、お酒を飲んで飲んで飲んで、そして、まあ、女とですね、変な関係になって結婚して、私子供もおりますのでですね、その結婚しているその家にですね、この酒屋さんの女性を連れてきて一緒に寝るというような、まあ、そういうとんでもないこと、富があったんですよね。しかし富があったからお酒を飲むしですね、しかしもうそんなひどいこと、しかしそれは何も私の父で始まったことではなくて、父の父、私のおじいちゃんもですね、お金があったんですよ。でそしてもうみんなから 尊敬されておりまして、有名なお医者さんでありまして、しかし奥さんが2人いてですね、で子供を産ませるという、まあ本当ですね、もうめちゃくちゃですよね。もう乱れついたわけですね。ですから富というものは人間の心をですね、この狂わせる、人間の心を神様の正しい道からこのですね、そらせてしまう、そういう力が、ですからここに妻が金持ちが天国に入るのは難しいよ、もうとてももうほとんど almost impossible、 ほとんど不可能だと言われるぐらい、お金というものがものすごく恐ろしい地獄の力を持っているものであるということをイエス様がお話になったんですね。いや本当、いやですから今でもですね、この私なんかも一回だけチラシ配りのために行ったんですけど、福岡でも中洲というところがありますよね、まあ、そこは大体お金を持っている子たちが行って遊ぶところみたいですね。私の教会の大島さんという人が牧師の息子でありながら献身して進学校に行って、進学校がその当時ですね、もう本当荒れておりましてですね、でも本当の信仰じゃなくてわっしょいわっしょいで、私も若い頃にはですね、この大学授業をしないでですね、安保反対安保反対で、もうそういうことばっかりしておりましてですね、そういう中で大島さんもですね、この進学校に献身して入ったのに、その進学校でもうろくなことを教えてくれない、本当にですね、で結局彼はついに信仰がなくなってしまって、ポイと進学をやめて、そしてですね、この中洲のキャバレーの従業員になって、そこで働いてたんですね。まあしかし私の教会の友達だったために、その友達が大島さんを連れてですね、あなた教会の牧師の子供やろ、おいでと言って来てですね、しばらく一緒に信仰生活をすることになりまして、それで、私はかなりゆる子さんと一緒にですね、二人でそのキャバレーを訪問したことがあるんで、びっくりした、初めてですか、こんなところ、もう女の人がたくさんいて、男がたくさんいてですね、男と女が抱きついてですね、お酒飲んで大騒ぎなんですよね。うわー、こんなところがあるのと思って、びっくりしましたけど、まあしかしですね、まあ今でもですね、このお酒が、このお金のある人たちはお酒を飲んだりして、まあ、そういうところで遊びまくっているという現実はあるのではないかと思うんですけども、私の父もですね、そういうこの大金持ちの息子で、そしてドラ息子でですね、酒飲んで、そしてもう女遊びをして、もう家庭はめちゃくちゃですよね。はい、ですから戦、もう戦争終わって1年ぐらいで父は肺気覚になって死んでしまいました、まあ、それでもう4人の子供を抱えて、母がどれぐらい苦労したでしょうか。もう本当私も貧乏の辛さをですね、もう嫌という表情を味わいました。お金がないということの辛さをですね、はい、ですからお金がなくていいというわけじゃない、必要なんですけど、しかしそのお金にはすごく怖い力があって、私たちを神の国から引き離すような力があるんだということを今日のところでは語っているわけですね、まあ、ですから、いや本当お金は必要です、本当に必要です。でもやっぱりお金が与えられるその前に、神様の前にしっかり生きていくという、神の御心に従って生きるというのはどれくらい大事なことか、そして神様の御心に従って生きていくならば、お金もきちっと必要なものは与えられていくというですね、その真理を本当深く深く長い信仰生活を通して、もう嫌というのを教えられてきました。私も青ですから、もうですね、このアメリカの進学校に行って、まあ、これも全部教会が備えてくれた道なんですね。まあ、その当時1ドル360円でしたから、360円でですね、1ドルですから、もう全然円の価値が今の半分以下なんですね。もう今150円ぐらいですからですね、はい、ですからもう本当その貧しい時代に、それこそ私のために 貧しい熊本のバプテスト教会が100万円の献金を募って私をアメリカに送ってくれたんですね。でそれでアメリカに行って3年半ですね、いつも感謝しています。もうその進学校でも私をただで受け入れてくれて、ただで授業を受けさせてくれて、ただで食事も全部ただです。その代わり1日に3時間ぐらいでしょうかね、進学校であって図書館があるんですね、大きな図書館のお手伝いをしている師匠でしょうかね、はい、本の出し入れのお手伝いをしたりして、まあ、バイトをしながら働きながら食べさせてもらったんですけど、いや本当助けていただきました。もう神様に従ったためにもう今でも本当はよくぞこんなに助けてもらったなと思うぐらい助けていただきました。そして、ね、申し上げるように、バカですからね、やっぱりこのお金というのは力があるんですよ、ね。で私はいよいよ3年間終わってですね、いわゆる日本と違ってアメリカはディグリーマインドソサエティですね、アメリカはとってもディグリーを大事にするんですよ。ですね、このバッチェラーマスタードクターとかあるでしょ。で、このマスターまでとか、マスターオブディニティ、進学修士を取りましたから、もう一つはドクターですね。ドクターを取ったらアメリカでは進学校でも教えられるんですね。で、日本でももちろん日本に帰って日本では進学校はほとんどないんですけどね。はい、博士号があればいろいろ教えられるから、私はやっぱりですね、生活のことを考えてですね、このよし、だったらもうですね、赤字を取って帰ろうと思って、コロラド州のデンバーというところにある結構大きな進学校にアプリケーションを出しましたら、まあ結構ですね、1年の時は英語はボワでしたからね、でも2年3年になってから英語できるんですから、まあ、成績も結構まあまあのところに行きましたからですね、いらっしゃいということで奨学金までもらう約束ができてるんです。よし、もうぜひ博士号を持って帰ってね、日本の進学校内どこかで教えながらね、伝道しようという、まあ、そういうことを考えてホクホクしてました。神様からこっぴどく叱られてですね、考えてるんだ、何を頼ってるんだですね、お前はそんな仕事をしたいかん、そのとこ行ってかん、お前はこのもうこれバッチャーまでマスターまで取れたんだから、とにかく日本に帰って日本で伝道せよってですね、もうそんな博士号まで取る必要ないってお叱りくださいですね。はで私は頭かきかき、神様ごめんなさいって言って帰ってきて、開拓伝道、もう開拓伝道始めてみたら、連盟からもう1円ももらったことはありません。この教会に関してはですね、外からのお金は1円も入ってないからですね、連盟からもし出ることはないと思いますし、連盟の中を生きてほしいんですけど、出るとしてももう連盟に1円のお金を返す必要はないんですよ。1円も入ってない、母教会からも入ってない、もうただ主様主様主様、もう泣いて祈って祈って祈って、全部これは神様から皆さんの献金を通して与えられたものですよね。で私は魔法だから帰ってきてからも、はあ、この生活を選定感何もないからですね、もちろんこんな立派な建物もないし、牧師館も牧師が住む家もないしですね、もちろん給料もないし何にもないでしょう、まあ、しかし神様は私が帰ってきてアメリカに続きた運転免許、昔はそんななかったんですよね、運転できるもんですから、それを用いて、このあのですね、新聞社の社長さんの運転手として働いておりました。で神様が心に言いました、お前はそんなことのために働いたらいかん、神様を御用するために、でも主様生活をしなきゃいけない、生活は私がに全部ですね、神様からしっかり受けました。やっぱりですね、富というのは力があるんですよね、もう富のためにですね、この神様の御国が見えなくなってですね、そして、この富のために働いてしまうという、そういう道を選ぼうとしましたけれども、神様から本当に叱られて、ダメだ、ただ主だけを見上げよう、 主だけを見上げて本当に頼って頼ってとか、心の貧しい人はないつけも本当にどこにも持っていきようがないか、主様主様も主様だけ頼って、はい、そして、この、まあ、この福岡で開拓を始めてもうすでにですね60年70年になるんですけども、いや本当ですね、もうここに書いてあるようにいつもですねお金が必要です、お金に左右されてですね、神様の耳よりもお金がないと生活できんということで、いつもそういうふうになってしまいがちな私の歩みでしたけれど、いつも主からですね、ダメだ、神お金に頼らないで神様に頼れって言ってですね、いつもいつもお叱りを受けました。まあ、それほどある意味ではですね、ここに書いてあるようにお金というのはものすごく私たちを神様の国から引き離す力があるんですよね。神様は神様の国の働きのためにお金が必要であることはご存知でありますから、ちゃんと与えてくださいますけれども、まず神の国と神の義を求めようでありまして、絶対にお金を先に置いちゃいけない。結局ここに書いてあるように、もうお金持ちがね天国に入るのは難しいよと、結局お金に頼って神様に頼らないという人間の恐ろしい罪があるんですね。目に見えるお金に頼って頼るべきお方は主様だけなんですよね。主だけに頼っていれば必要なものはみんな添えて与えられるんですよね。いや本当にもう私はその実験をですね、はい、今日まで、もうそういうことをさせていただきました。もう開拓をしましたから、いつも申し上げるように何もないところからですね、もう本当に泣いて泣いて泣いて泣いて祈って、そして与えられるわずかなものがあれば必ず10分の1をきれいに、もうまず私はいつも、シャレでもいただいたらですね、きれいなお札をシワのあるものです、シワのないお札を選んでですね、その10分の1をきちんとエレベを開けて、そして主様本当にありがとうございますって、本当はこれはみんなあなたからのものですけども、たった10分の1しかあなたにお返ししなくていいんですか、本当ですね、もうちょっともきれいなお札を選んで献金するんですが、主はね言ってもらう。そしてですね、本当にもう今はありがたいことにですね、世界選挙のためにも本当にですね、5万円いただくんですけど、はい、もう5万円いただいて、5000円を自分で知して、5000円を政府連動しました4万円でしょ。そしてその4万円にプラスですね、4万5000円、8万5000円ですね、を世界選挙のために、ですね、ヒョン先生に、このですね、2万円とかですね、野口先生に2万円とか、長田先生に1万円とかですね、はい、全部で8万5000円を、そして決して減らさない、どんなになくても、もうですね、私5万円いただいて、10分の1を引くと、もう4万円とかしかない。しかし、その倍以上、自分で世界選挙のために捧げさせていただく、いや本当もったいない、もう嬉しくて嬉しくて、もう私はもうそれを下げさせていただくときに、神様ありがとうございます、本当ですね、もういただくものよりも、というのは結局ですね、私は全く考えてもおりませんでしたけど、会計の佐野さんというね、こう方が長い年を取ったんですが、そのことがやっぱりよく会計のことをご存じでありまして、ちゃんとその時から年金のですね積み立てをちゃんとですね、年金のこともちゃんとやってくださっていたおかげでですね、わずかですけれども今でも年金があるんですね。いや本当ありがたくて、いやもう10分の1のほかに8万5000円ですね、この世界選挙をさせていただく、もうそしてもう何も困らない、もう本当ですね、もう日曜日にはですねここで作られたうどんとですねご飯も売っていただきまして、またですね月曜日にはいつも大正姉妹がいろんなものを持ってきてお弁当も入ってるんですよ、おいしいお弁当をいただいてですね、はい、木曜日にはあるいは食堂 からお食事をいただいてですね、もう本当一週間ですね、もういろんなところからいただいていただいて、本当もう感謝感謝感謝して、もう生活をしてる、もう本当に主様に自分の命はそのものですからね、きれいにもう一切もう手垢のついないその里お返しお返しというか、もうそもそも我々のものじゃない、神様がやったものですから、全部神様がいただいたものだから、もう喜んでその支えていただく、するともう本当生活は全部守られてですね、いるんですよね。もうこの10年ぐらいゆくさんが手軽くなってからですね、はい、もう料理は作ってもらえないんですよ。ですから私は料理は、まあ、自分でも最初はですね頑張ってしようと思ったんですけど、もう全然ダメでありますですね、料理もできない、ですからいつもですね、いただくものをそれを温めたり何とかしていただきながら生活をしているんですけど、唯一私がですね美味しい、買うものはマルキオに行ってですね、マルキオで、ね、カツレツの丼があるんですよ。これ、これ一番大きいやつは500円ぐらいするんですけどですね、その半分のですね、今はちょっと上がったんですけど290円ぐらいだったんですけど、前はまだ259円で250円台で、それでこう全部あっちこっちですね、サニーに行ってマルキオに行ってですね、業務スーパーに行ってコスモスに行って大福に行って、安いスーパーばっかりですからね、はい、そこを回りながらも一番安いのは259円のそのカツレツ弁当でまして、一番安いやつを買ってきてですね、1週間に1回ぐらいはその弁当をいただいて、あとはいただいた弁当をですね、ぬくめながらいただくという、しかし全然困らない、もう本当ありがたくてありがたくてですね、はい、すまん、ありがとうございます、本当ですね、もうこれもしも貧しさを感じたことがない、もうですね、それこそお金に支配されない、本当ですね、もうゆうこさんが元気でも手があれから料理してもらえないのかですね、もうこの10年ぐらいもう料理してもらったことないんですよ。ゆうこさんは自分勝手にですね、自分でなんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃして料理しております。私はまあそれこそですね、いただいたお弁当とですね、それこそ259円、今は290円近くになったんですけど、そのお弁当を買ってきて、そしてあとはですね、もう本当にお湯をかけてラーメンを食べたりなんたりしながら、本当にですね、もう全く困らない、感謝していますですね、いや本当、うん、何かなれば お金に左右されるならば、それこそですね、もう心はもう神様のことではなくてこの世のことになりますけれども、本当にですね、ありがたいことにですね、きちっと捧げていただいて、イエス様に感謝をして生活をさせていただいて、きちっと命を守れていますですね、いや本当私は、ああありがたいな、この金持ちの青年は金持ちでしたけれども神の国に入ることができなかったんですね、結局お金があるものですから、神様のためにお金を使いたくないということで彼は神様のもとから離れていきましたけれども、私たちはこうして主に救われてですね、本当与えられたものを自分できちんと返して、で世界選挙のためもいろいろできることは捧げさせていただいて、そしてもういっぱいですね、必要なものはいただいてですね、この生活できるという、生活は全部イエス様が支えてくれてるんだな、この青年はかわいそうですね、お金があったから、まあ、神様のために来ることができなかったんですけれども、お金がなくてもあってもですね、あれは神様に捧げさせていただく、捧げるんじゃなくて捧げさせていただいて、そうして本当にですね、もう倍返しじゃないけど何倍もですね、これでも豊かなものをいただいて、感謝感謝感謝しながら生きることができるということは本当に感謝なことです。ここに富っていうのは怖いな、富お金持ってる人は天国に入ることができないよ、ラクダが灰の穴を通るよりも難しいんだよとおっしゃいましたけれども、まあ、お金がないからでもありますけれども、本当にですね、はい、本当に主に捧げさせていただいて、 できる生活がどれくらい豊かなものであるかですね、本当感謝感謝感謝しております。まあ、そのおかげさまで3人の子供たちをみんな献身してですね、もう教科なんかもですね、ちゃんと東京の教会で中心人物になって一生懸命の人に働いています。いや、私にとってもそれが一番嬉しいことです。とにかくお金があるよ、ないよ、それよりもみんなが神様の御用のために御そ身を下げて生活をしていく、これ以上の喜びがこの地上で生きる私たちにあるでしょうか。本当あるとすれば、喜びがあるとすれば、お金よりも神様の御用をさせていただく、神様の御用のために用いていただく、ね、御用するんじゃなくて神様の御用のために用いていただく、そしてこの身が捧げられてその御用のために役立って役立てていただくという、この道を歩くことは本当感謝なことでございます。イエスは言われた、人にはできないが神には何でもできる。そうです。神様はちゃんと皆様の献身を見ておられます。ですから皆様の上に大きな祝福が与えられています。家族的にもですね、どんなにお金があっても私の父のお代のようにですね、お金持ちで、そして女遊びをして、そんな全然家庭は全く真っ暗ですよね。あれでも本当にお金がなくても主さんを見上げて主に仕えていく生涯は、なんと家族の中においても個人的にもですね、どれぐらい幸いで喜びに満ちたものでしょうか。きっときっとですね、皆様の上に、家族の上に、またその生業の上に豊かな豊かな祝福が与えられます。お金が我々を支配するとはならない、お金ではなくてイエス様が完全に支配してくださって、その支配の中でお金も豊かに与えられて全部させられていく、そのような神中心の生活として大きな栄光を表す生涯を本当に送っていきたいです。神様の栄光を表したらどれぐらい嬉しいことでしょうか。どうか家族の中にも、全ての生活の中にも、それこそ主様が栄光をお取りくださる、そのような生涯を送ることができるように今日も祈っていきたいと思います。イエスは彼を見つめて言われた、それは人間にはできないが神には何でもできる。ですから先ほどはですね、使徒言行を読みましたけど、使徒言行の4章では初代教会ではですね、もうお金持ちもみんなね、もう持っているものを売り払って、それを貧しい人に与えて、でみんな一緒にですね、この助け合って生活をしていたという初代教会のすごい愛の社会が実現していたことを記しております。私たちも本当いよいよですね、この与えられているものがあれば豊かに下げて、でみんなで助け合って、そしてみんなが豊かになって、みんなが祝福されていく、そういうこの教会を作り上げ、また家庭を作り上げ、我々自身の生涯でありたいと僕は願っています。主、どうか我々が、お金は全部主のものですから主様はご支配ください。そして本当豊かな豊かな霊の賜物を持って私たちの人生をお導きください。今日もこの御言葉の勝利を祈っていきたいと思います。それではお祈りしましょう。それでは先生一言祈っていただいて、よろしくお願いしましょうか。
愛する天のお父様、レントの中十字架の御言葉をありがとうございます。この止める出演にも本当にイエス様に従いたい、永遠の命を得たいと切に願っておりましたけれども、そのためにはどうしてもその内にある神に支配されている力から解放されなければ、本当に主よ、あなたに近づいていくことは本当に神の国に入ることはできないとイエス様はお語りくださいました。本当に私たちも本当に神の強い、また富に支配されているさまざまな本当に情欲に本当に主を支配されている惨めなものであります。本当に憐れんでくださいけれども、何とかして本当にこの止める青年のようではなく、どこまでもイエス様あなたに従いたいと切に願っておりますから、どうか戦いがありますけれども、本当にそれぞれの置かれている生活において一つ一つ捨てなければならない富がありますけれども、戦って本当に初代教会を目指して、どうか主よ、イエス様に本 当に御言葉に従うことのできるものとなることができますように導いてください。受けるよりは本当に与える方が幸いであると、本当になかなか主よこの命に預かれないものですけれども、与えて与えて本当に捧げて捧げて、どうかあなたの御言葉がいかに真実なものであるかを、神の国であるかをさらにさらに身をもって日々の生活の中で知っていくものとなれますように、主よ憐れんでください。本当に真実に御言葉をお語りくださりありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。それは人